南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じらを敬もあえて教慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
本日は裏盆家の法要にあたりまして、勢力の大きな台風がやってくる心配の中先祖代々個人の成仏を日蓮大聖人の仏法を信ずる志で求められご参詣をいただき誠に尊くありがたく存ずる次第であります。私もこのお坊さんになってから50年ちょっと過ぎるぐらいになってるんですが、このお盆に台風が直撃するというようなことは、初めてのことでですね、本当に、このお参りをするということもまたお参りが終わったぐらいの時間がちょうど危なくなってくるということもあって、避難勧告が出ている場所なんかもありますので本当にちょっと寂しいお盆になってますけれども、致し方ないことですので、巡り合わせですので、本当に皆さん方自身もそれぞれの家々でこの事故がないように災害に遭わないように十分注意をしていただきたいというふうに思います。お寺のちょうど1年前に土砂崩れになったところも一回工事をしてそれがまた崩れるというこの状況に見舞われたんですけれども、一生懸命このお盆の前にあらかたの仕事をやり遂げていただきまして、台風が直撃しても大丈夫だろうなというぐらいに、工事の進捗状況を見ていても、本当に、この糊面を分厚い、この施工で、このやっていただきまして、もうこれが崩れることはなかろうというふうに思ってるんですけれども、皆さん方にもご心配をいただきましたけれども見ての通りの状況になっております。で、台風の心配もありますけれども、せっかくお寺に参詣されたわけですので、改めて、なぜ日蓮大聖人様の仏法でなければ先祖代々の霊と亡くなった個人の成仏ができないのかということを少しお話を申し上げたいというふうに思います。まず仏教というものはどういうものなのかということをお話ししたいと思いますけれども、仏教といいますと仏の教えというふうに書きますから、仏が説いた教え、仏が作った教えだと世の中の人は考えています。しかしその世の中の人々の大半の理解の仕方というものは完全に間違っています。仏教というのは仏になる教え、成仏するこの道を説いている教えだからこそ仏教というふうにこの表現するわけであります。 この間この皆さん方の家にも訪ねてくる人がいるかも分かりませんけれども、エホバの証人という方が、この家を訪ねてきまして、で、私はまあ時間がある時は上がっていただいて1時間とか2時間とか、話をさせていただいて、その話の中で私は皆さん、あなた方にこそ目覚めてもらいたいということをいつもいつもいつも同じ人が来るわけじゃないですので、その人たちにこの私も仏教の考え方、仏教の教えというものはこういう教えですよというその話をするんですね。でこの間たまたま2人で、この来られまして、でその2人の方の片方の人が、仏教は人間が作ったもんでしょうと、聖書は神が作ったもんだから神が作ったものの方が優れてるんだというふうに言うんですね。じゃあ神がいきなりその国の言葉を作ったのかと、言葉は長い人間の歴史の中でこの徐々にこの熟成されてこの出来上がってその文字となりその言葉になってこの行くわけですから、ですから神がいきなり言葉を作ってもコミュニケーションはできませんから、ですから言葉や文字は神が作ったものではないわけでありますね。ですからあなたの信仰の信念はわかるけれども神が作ったからそっちの方が優れていて、人間が作った仏教は劣っているということは、それはその理屈として合いませんよと、要はその教えの中身がその優れているか優れていないかという問題ではないですかと、それよりも何よりも神は誰が作ったんですかというふうにこの問いかけると、その人は答えることができないということになりますね。つまり神がこの世の中を作ったというその論法をこのキリスト教やイスラム教やユダヤ教の人は言うんですけれども、その神は誰が作ったのかということに対しては誰も答えることができないということになります。仏教は全ての命のつながりの中で私たちの命というものが生まれてくるんだと、全ての命というものが私たちの父親であり母親であって、全ての命に支えられあって私たちの命の存在というものがあるんだと、だから誰がこの世の中を作ったとか誰が私たちの命を作ったとかいうものじゃなくて、全部の命のつながりの中にこの私たちの命っていうものがあると、食物の連鎖であるとか、例えばこの動物植物を含めた人間が吸ったり吐いたりしている空気をみんなが吸ったり吐いたりしている、みんなが飲んだり排泄したりしている水をみんながその飲んだり排泄したりしているという、その関連と同じように全部の命というもののつながりの中でこの私たちの命というものの存在があるんだという、その教え通りということの方が私は自分自身においても当然自然と納得することができるんだと、あなたはどう思いますかということで、その来られた方と話をしたわけなんですけれども、そういう意味で仏教は誰もが仏になることができるというその道をこの示す教え、それが仏教であると。神はどれほど信仰しても神にはなれないと、神の天国へ行っても神のしもべでしかないという、そういう考え方の教えに本当の救いっていうものがあるでしょうかと、私はあなた方にこそ目覚めてもらいたいんだということをこの、その人たちとこの話し合ったわけであります。 いきなり話が外れましたけれども、釈迦如来は一生の中で8万4000という膨大な教えを説きました。その8万4000の経典一つ一つ、すべての目的方向性は一切主上に仏になってもらいたいという目的方向価値観のもとに説かれているわけであります。その意味で皆さん方が今日のようなこの裏盆への法要や春や秋のお彼岸、そして南海期とか、あ、今日はおばあちゃんの亡くなった命日だとか、手を合わせて南無妙法蓮華経の題目を唱えようとすることも、亡くなった人に安らかに成仏してもらいたいという志で、仏教仏になる教えにかなった心というものの現れが、そういうこの姿というものにこの示されて、この出てくるんだと、非常に私はその尊いその心だということが言えるわけであります。悲惨な事故で亡くなったり、またこの戦争で亡くなったり、そういう人たちにその祈りを捧げるというふうに言います。祈りを捧げるということは尊いことですけれども、何の道筋、何の法をもって祈りを捧げるのかということが大事なことなんです。二度とこういうことが起きないように、安らかにお眠りくださいって一生懸命願っても、何の法で何の教えで祈るのかということが定まっていなければ、それはただ安らかにお眠りくださいっていうふうに祈ってるだけであって、そこに本当に仏になる道筋っていうものをそこに示すということができなければ、その祈りっていうものは虚しい祈りで終わってしまうということが言えるわけであります。そして仏教の経典の中には、低い教え、高い教え、深い教え、浅い教え、小さい教え、大きい教えというものがあるにもかかわらず、世の中の大半の人が禅宗も浄土宗も真言宗も日蓮宗も日蓮正宗もみんな同じだろうというふうに考えています。しかしその考え方は完全に間違っています。浄土宗は阿弥陀如来に全て任せて、阿弥陀如来に成仏させてもらえるというふうに説きます。ですから亡くなった人に対する、亡くなった人の成仏を願う祈りもいらないんだということを言います。どんだけ自分たちが祈ろうが、阿弥陀如来にお任せしたんだから、だから残った人間が祈る必要なんかないんだと。ですから浄土真宗においては、基本的に塔婆を建立して、この日蓮正宗で言えば南無妙法蓮華経のお題目を唱えるということは浄土真宗においてはありません。ですから全部任したんだから、自分たちが祈るということは任した阿弥陀如来に疑いを持っているということと同じことじゃないかということで、亡くなった人に対しての追善供養ということ自身をこの否定するわけであります。しかしだんだんだんだんこの塔婆を建てるというその宗派が多くなってきたので、浄土真宗もお金のためには塔婆を建ててくれっていう、そういう要望に対して、その浄土真宗においても塔婆を建てるお寺もこの増えてきているというふうにこの言うんですけれども、それ自身もこの矛盾したこの状態にその陥っているということが言えるわけであります。で、真言宗は大日如来に全てを任せて、大日如来に成仏させてもらえるということを説きます。阿弥陀如来と大日如来は違う仏ですから同じではありません。同じところへ行きません。全く違うものであります。禅宗は座禅によって自分の力によって悟って仏になるというふうに言います。ならば10人が10人、100人が100人、1000人が1000人、みんな一人一人バラバラの自己満足の悟り、自己満足の成仏ということになってしまいます。成仏とは真実の方に自分たちの命が一致するということですから、一人一人バラバラの自己満足の悟りは 成仏ではなく完全な勘違いの完全な間違った宗教ということになってしまうわけであります。これらの浄土宗、真言宗、禅宗がよりどころとしている仏教の中の経典は極めて法華経よりも低くて小さくて浅い教えで、一切衆生を平等に成仏させることの内容が説かれていない教えを自分たちが信じるあまりに最高だと思い込んでしまっているわけであります。釈尊は80歳で亡くなる最後の8年間に法華経というお経を説きました。法華経というこのお経を説く前にの法華経というお経を説く一つ前に無量義経というお経を説いて、そして今まで40年余り私がお経を説いてきたけれども、いまだに一切衆生平等成仏の法を私は説いてこなかった。これから説く法華経こそが一切衆生平等成仏の法であるから、今までの私の教えを捨てて、この法華経を大切に信じ修行してもらいたいと説くのであります。その上、法華経の教えに入ってから、釈尊は重ねて正直に今までの私の方便の教えを捨ててください。たった一言でも一行でも法華経以前の教えに心を動かしたり、法華経以前の教えの方が良かったと懐かしがったり、しがみついたりしてはいけません。自分で自分が成仏する道から外れてはいけません。このように強く重ねてこの法華経の中において戒められているわけであります。それは法華経以前の教えは迷いの心、悪い心を退治して、その迷いの心や悪い心をなくしきったら清らかな仏の命だけが残り仏になることができるという教えが法華経以前の教えでありました。それは仏になったら一切汚れなく赤が出てこない、赤が出てくるうちは仏になれないという教えなのであります。しかし法華経は法華経以前の教えを自ら否定し、迷いの心、悪い心という赤が出てこない命などこの世の中にあるはずがない、仏にも地獄の命があり、地獄の命にも仏の命が備わっているということが命の本当の姿である、迷いの命、悪い命を抱えたまま仏になることができる教えこそが本当の我々の命に即した本当の救い、本当の成仏の道であるということがこの法華経に唯一説かれているわけであります。今でもたくさんの人がこの仏教というものは肉食斎体をこのしてはそのいけないんだと、肉食斎体というものをこの拒否するということがその清らかなことなんだというふうに考えている人たちがたくさんいます。ですから私なんかもこの一般の人たちと話をすると、結婚してるんですか、肉を食べるんですか、魚を食べるんですか、で結婚してますと、肉を食べますと、あ話になりませんねっていうふうにその門前払いの人がたくさんいます。だけども本当にこの、まあ、世の中にはベジタリアンとかいう人たちもこのいます。肉を食べるということはその体を汚くするというふうに考える人たちもいます。肉だけ食べるという偏食も困りますけども、この間来たエホバの証人の人も血に汚れた このものは食べてはいけないと聖書に書いてあるから、その輸血はいけないんですと言うんですね。だけど私その時言ったんです。聖書が書かれた時にその時代に輸血はなかったでしょうと、輸血がなかった時代にのに書かれたものをその拡大解釈して、輸血によって命が救われるということを拒絶するということは、それは間違ったことじゃないですかと。で、あなたは肉を食べないんですか、魚を食べないんですかというふうに言ったら、その方が魚の血合いのところは食べませんと。血合いっていうのはこの黒いところですよね、あの血がそのいっぱい通ってるところですよね、あそこは取り除いて食べませんと。血合いじゃないところも血が通ってるでしょうって言ったんですよね。だって果物のみずみずしさも野菜のみずみずしさも赤くはないですけど、あれは全部血ですよと、全部血なんですと。これ植物動物全部その血がその体の中を巡って、そしてその命というものが保たれているんですと。赤いものだけは血だというふうにその考えること自身がそれは間違ってるんじゃないんですかというふうにその話をしました。答えられませんからそこで話は終わりました。そういう話ですけれども、肉食祭典の話もこのそうですよね。別にその血が滴ってる肉を食べて口から血が滴り落ちてるというような、そういうことではなくして、自分の命をこの保つだけのものをその食べると、そしていただいた命を自分の命としてつないで生かしていくと、それは何にもおかしいことじゃないです。その一番いけないことは食い散らかして食べれないものをこの捨てていく、そしてゲームのようにその動物を殺すということをそのなんかスポーツとかゲームのようにその喜んでやる、その命をいただくということの目的が定まっていないこと、それが一番いけないことであって、その命というものを継いでいくということにおいては何もそれはその間違ったことではないし、この、この否定されることではないんだと。肉を食べないからきれいで、肉を食べるから汚いというようなことは決してないんだと。肉食祭典がいけない、肉食祭典をこのすればしなければその正常であるという考え方自身がそれは間違った、それ自身が汚れたその考え方なんだということをその人にもその話したわけであります。ですからそういうふうにさっきの仏教の話においてもそうですし、本当にこの世の中の人たちが常識と考えていることというものが本当に何を意味しているのか、何をこの表現しているのかということが本当にこの歪んでこの世の中にこの伝わっているということを、このよく私たちはこの考えていかなければいけないというふうに思うわけであります。日蓮大聖人様は南無法蓮華経を唱え、南無法蓮華経と唱え、ご本尊様を形の上で受けるということ、またお題目を唱えるという形の上でお題目を唱えるということは非常に簡単なことであると、そうでなく自分の心、自分の生き方に保ち続けるということこそが信心なのであると。うくるは安く、保つは堅し、去る間成仏とは保つにありということ、信仰とは実行実践なのであり、成仏とは実行実践のところにその成仏ということが叶うのであるということを示されているわけであります。形だけの信心、名前だけの信心でなく、日蓮大聖人の教えを常に心に置いて生きる、法華経の行者として生きることこそが 信心をしているということであり、成仏するということなのであるということを示されているわけであります。先祖の供養は亡くなった人たちの命にも、南無法蓮華経の仏の命、生きている私たちにも南無法蓮華経の仏の命、お互いに南無法蓮華経の仏の命を照らし合い通じ合うために供養をするわけであります。ですから供養も形だけでなく、信心修行の実行によって本物の追善供養になるわけであります。本物の信心、本物の追善供養、本物の成仏、せっかく成仏する唯一の教えである日蓮大聖人の法の道に縁をして、その法の道に入ったならば、形だけの偽物でなく、本物の信心、本物の追善供養、本物の成仏ができるよう、この信仰というものを自分の命の中心において実行して実践していっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。